お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
ニューサウスウェルズとキャンベラを拠点に活動するフレッシュプロデュース並びにフローリスト店の中から最優秀店舗に贈られるシドニーマーケッツフレッシュアウォード。新型コロナウイルスによる2年間の延期を経て7月シドニーのコンベンションセンターで盛大なレセプションが開催されました。今年はノンリテールスタジオフローリストという新たなカテゴリーが導入され、日本発祥の花と人間を配合させた新たなアート、花人間が見事受賞されました。今夜のインタビューは2019年にシドニーで花人間を立ち上げた今野由佳さんにお話を伺います。まずは受賞への思いをお伺いしました。
思っていた以上に大きな会場で大勢の前で表彰されたということで、そうそう人生においてそんな経験がないですし、なんで何よりもオーストラリアの地でこう日本人としてあそこに立てたっていうことがとても光栄です。
ビジネスを始めたのが2019年、約3年が経ちましたが、今回の受賞、由佳さんにとってどのような意味を持ちますか？
このビジネスを始める前もそうですし、始めてからも花人間というものを理解してもらうということは容易ではなかったので、この賞をきっかけにこう自分が信じてきたこと、やってきたことが間違いではなかったのかなっていう、ちょっと光が見えた瞬間でした。
今、花人間を容易に理解してもらうのがかなり難しかったとおっしゃっていましたが、どういったところに苦労されたのでしょうか？
日本では結構認知されているんですが、やっぱりオーストラリア人にとっては頭に花を生けて写真を撮るということ、そういったビジネスがまだ浸透してなかったですし、何のために撮るのとか、なんか説明をしても、皆さん結構クエスチョンマークな感じで、へーっていう、なのでそうですね、何の目的で花人間をするんだっていう、まず説明と工程と、そうですね、ゼロからお話ししないと皆さんに理解してもらうのは難しかったかなっていうのはあります。
今回花人間が受賞したノンリテールスタジオフローリスト賞は、イベントやスタイリングなどの分野で独創性、表現力、そして視覚的な構成力において評価されるもので、独立した審査員によって決定されました。始めたばかりの頃はそのコンセプトがなかなか理解されなかったという由佳さんですが、現在はどのような方が花人間になるのでしょうか？
マタニティの方もおりますし、ウェディングのアニバーサリーで、カップルでいらっしゃる方もいれば、お誕生日、ハーフバースデー、あとは本当に自分が亡くなった時の遺影にしたいという方で70代の方が来られたりだとか、何かの本当にきっかけでいらっしゃる方が多いですかね。ちょっと自分自身変わりたいとか、そういった理由でいらっしゃる方もいます。
実際にこの花を選んで生けられる時に、中には多分緊張されてるお客さんとか表情が硬い方もいらっしゃると思うんですけど、どのようにこの場を和らげてそれぞれの個性を引き出しているのでしょうか？
そうですね、やはりコミュニケーションというのはすごく大事にしてますね。なのでドアを開けた瞬間からその人が身につけているものであったり、どんなお花を選ぶのか、しっかり自分の目で見聞きして、その方に合うお花を選んでいくということですよね。
お客さんを見た瞬間から何かこうビビッと感じるものがあるんですか？
感じる時もあります。感じる時の方が多い気がしてますね。なのでこうお一人お一人に合ったお花を、見立てて、唯一無二のアートを表現していくという、そうですね、お仕立てしていくっていうことですね。
花人間、どうしても女性が多くやられるのかなっていうイメージがあるんですけども、実は男性もモデルさんになることもあるようなんですけど、どういった男性が花人間になるのでしょうか？
自分では行きたいって言ってきた方は、数人しかいないですね。ほぼほぼ奥さんに連れてきたとか、っていう方が、正直なことを言うと多いんですけれども、やっぱりウェディングのアニバーサリーでカップルで来られたりとか、自分のやっているビジネスのちょっと、3周年とかでプロファイルフォトにしたいとか、そういった理由で来られる方もいましたね。
3人のお子さんのお母さんでもいらっしゃいますけど、仕事と育児を両立する上で、どのようなことを大切にされてますか？
でもまず家族の支えというのはすごく大切だと思います。自分自身も赤ちゃんをこう抱えながら花を生けたりとかっていうね、今までちょっとそういった環境になかったので、自分がこう動かしてきたものをちょっとセーブしなきゃいけないっていう気持ちになる時もあるんですけれども、でも前よりもオンとオフがしっかりできてるかなっていうふうに思いますね。なので、今寝てる時間だからこう集中してやらないといけない、もう1時間半ぐらいで赤ちゃん起きてしまうので、その間に何と何と何をやらなきゃいけないっていう感じで、前は結構ね、日中子供たちが学校行ってる間は十分時間があったんですけれども、その時間がね、限られているので、その中でちゃんとやらなきゃいけないっていう風な感じで、オンとオフがちゃんとしなきゃいけないなっていう、感じですね。はい、それはそれでその時間を楽しんでます。
この3年間を振り返って、どういったことを学んだり、ご自身に成長を感じた部分はありますか？
いや、でもやっぱり本当にお客様に支えられてここまで来たなっていう、まあ、家族の支えもそうですけど、本当に前が見えなくって、いや、このビジネス大丈夫かなっていう気持ちは少なからずありましたよね。強気で自分を信じて突き進むっていうところはありましたけれども、でもやっぱりこう不安の中でビジネスを始めて、でもこう自分の意図しないところでこうやってね、賞をいただいたりとか、メディアからの取材を受けたりとか、新聞に載ったり雑誌に載ったりっていうことが、自分からこう何もお願いしたわけではないのに、こういったお声をかけていただけるっていうのはすごくありがたいことですし、やっぱりクライアントさんたち、今までスタジオに来てくださった方たちの本当にサポートと支えと家族のサポートと、そういったことに改めて感謝をするっていう3年目、そんな気持ちですね。
ゆかさんは先日、花人間を始めた頃の目標の一つであった他州でのアレンジメントを叶えることができました。生後4ヶ月のお子さんを抱えてのクイーンズランド州への出張はどうだったのでしょうか？
いやー、やっぱり自分の夢の一つで、ただただもう花人間をまずスタートするだけじゃなくって、この花人間をいろんな街でいろんな世界につなげていきたいっていう気持ちがあったので、その第一歩だったんですが、のロックダウンで去年それが断念せざるを得なくなって、で、さあ行こうって思った時に赤ちゃんが生まれ いやー、それでもやっぱり自分のやりたいことはね、ここでやらなかったら、なんか言い訳じゃないけれども、子供がいるからいけないみたいな風に自分の中で言い訳作っちゃいけないなっていうのがあって、なんで、すごい 無謀なことではあったんですけれども、4ヶ月でね、赤ちゃん連れて行って、なんかやってみたらできるなっていう、自信もついたので、いや、今度はメルボルン行きたいなとか、どんどんまた、夢が広がりましたね。やってよかったです。
どういうことを伝えたいですか？花人間を通じて。
花人間は、花を頭に生けて写真撮影をするというのが一連の流れなんですが、やっぱりお花を身にまとうことで、自然が生み出す美しさだけじゃなくって、こう、お花と人間が奏でる命のマリアージュを楽しんでいただきたいなっていうのと、お客さんがよく、発芽っていう言葉をおっしゃるんですが、それは私たち、フローリストが言ってるわけではなくて、お客様から生まれた言葉でもあるんですけれども、なんでその発芽体験を通して自分自身も自然の一部で地球の一部であるっていうことを少しでも感じていただけたらなというふうには思います。花のおかげで私は人生を生かされたっていうのがあるので、すごい迷子な時期もありましたし、自分の居場所を探したりとか、やりたいことって何だろうって思ってた、時代がすごく長くて、その時に花と出会って、本当に花に生かされて今の自分があるので、もう花には感謝しかないですね。もう本当にシンプルに花を通して人を幸せに笑顔にしたいっていうのが私が、勤める花人間のゴールだと思っているので、それをし続けられたら私自身も幸せだなと思います。
今後どういったことにチャレンジされたいですか？
どなたかアーティストの方と一緒にコラボをして大きなショーとかやれたらすごく嬉しいですね。
今夜はシドニーを拠点に活動する花人間の今野由佳さんにお話を伺いました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。